アメリカ村っていうとですね、まあ東京でいうと原宿の印象がある街でございますよね。若い人がたくさん集まってるっていう、そんな感じでございますが、それに嫌気がさすとですね、新たな街ができるっていうか、どういうことかっていうと、原宿だと裏原宿っていうのができましたよね。まあ言ってみればガキっぽい印象がある原宿から逃げて、でもちろん原宿すごい人いるんだけど、そんなに人いらないんだよね。でも人は欲しいんだよねっていう時にね、なんか新たな街ができるって言いますかね。それが裏原宿だったりね。それと同じようにですね、大阪もね、アメリカ村のね、あの感じを逃げてですね、アメリカ村の端の感じなんですけれどね、どちらかというと堀江っていう地区がありますけれども、堀江の方にですね、まあ今はねおしゃれなマンションとかいろんなものが建ってるわけでございますけれども、旗印になってるって言いますかね、それはねやっぱりヒルズパン工場じゃないかなと思うんですよね。あのヒルズパン工場ができてから、あそこら辺はねなんかおしゃれなあの街になったなっていう印象はあるわけでございますけど、まあヒルズパン工場と言いますとですね、ビング系のね実質的な本社でございますけどね、本当はねビングといえば六本木、東京の六本木に本社があるわけでございますけれども、でもライブハウスとかいろんなものはね全部向こうに置いてあるわけでございまして、まあね長門大光さんがですね、まあ創業者なんですけどね、ビングの創業者の長門大光さんが言ってみれば関西出身なんで、まあ関西にああいうものを作ったんでしょうね。まあ言ってみれば90年代に大きなムーブメントができて、でお金がどっさりできたと。でそのお金を使ってじゃあ関西に新たな拠点を作りましょうということで、ヒルズパン工場を作り、でそのヒルズパン工場ができたおかげで堀江の街はですね新たなねムーブメントを作っていったわけでございます。ということはその後ですね、ビングは音楽ではね、まあ昔のような勢いはなかったわけでございますが、不動産で儲かっていったという、まあこれはさすがね詳細がある長門大光さんかなという印象はあるわけでございますけれどもね。俺は羨ましいですね。足利海斗はですねこの番組3ヶ月間ノースポンサーで来ましたからねだから結局3ヶ月でね今週で終わるわけですよ本当終わりたくないんだけどね、せっかくさこの枠さ温まってきたなって感じはするわけよ。正直な話よ、始めた当時の 1.5 倍の数字は取ってるんだよ。もう温めたんだよ。今やったらどんどんどんどん数字が上がってくっていうのは分かってんだよ。なのに降りなくちゃいけないこの悲しさって分かるか金がないんだよ、体力が持たないんだよなんとかならねえかって話だよ本当にもう悔しいよって話ですけどね、まあまあ詳細がない私のね、自分が悪いんだなという感じはするわけでございますけれども、まあまあ反省しておりますよ、今までね20年間そういう努力をしてこなかった自分がね情けないですよ本当に今だってそれのねツケが回ってきた感じですよね。せっかくねチャンスがね来たのにね3ヶ月でこの枠を離れてしまうというね、情けないっていうかというか、FM レイヤーさんにも申し訳ない。3ヶ月で離れるっていうこと自体がさ、もうしょうがないんだけどさ、もう、まあ仕方ありませんよ。まあとにかくですね、もう情けない、私が足利海斗でございます。まあ私もね、今度ね、この番組終わったらですね、動画番組に挑戦していこうかなと、まあ勉強の一環ということでございましてね、もう人気は取れないんじゃないかなと思います。っていうのはさ、俺もね、ガキっぽいのできないんですよ。ということで、まあ大人のっていう、大人の生活家っていう番組やるわけでございます。いますが、まあね、それ言い訳になっておりますけどね、まあそういう番組をやっていきますが、結局はお金はない、私が足利海斗でございますということで、最終回でございます。6月28日の放送でございますね。最後のおたけび行きましょう。 FM 83.6 メガヘッド足利海斗のトライフィリング最終回。特集はビング系ってなんだという特集ですが、時間がないので早速いきます。1978年、もともとはバンドマンだったんですけれども、作詞作曲で成功した長門大光さんがですね、仲間のミュージシャンを引き入れてですね、音楽事務所ビングを立ち上げます。まあそういう成り立ちですから、最初はスタジオミュージシャンの集まりっていう感じだったんですよね。代表的な例を言いますとですね、今は国会議員なんですけれども、昔とある芸能事務所にいらっしゃいました女優三原純子さんの話になりますけれども、三原純子さんってまあ金八先生でですね、不良少女役
で大ヒットしたわけでございますが、その大ヒットを受けましてですね、そのイメージでですね、レコードデビューできないかということを目論んだわけですね、とある芸能事務所は。そこでですね、音楽の作曲を依頼したのがですね、ビングさんなんですね。で、ビングさんはですね、見事そのイメージを使ったセクシーナイトという曲を出したわけでございますが、それがですね、大ヒットするということだったわけでございます。その状況からジャンプアップしたのが1981年でございますね。ラウドネスさんのですね、ライブをですね、プロデュースすることになります。まあ、今まではスタジオミュージシャンという感じだったんですが、これでですね、ライブのプロデュースもできる音楽事務所なんだという認識が世間に広まるわけでございます。こちらのライブも成功したわけでございますね。ラウドネスさんはジャパニーズヘビーメタルの旗頭でございますけれども、ということはまずジャパニーズヘビーメタルってどういうものなのかという説明をしないといけないわけでございまして、そのためにはですね、ヘビーメタルっていうのは何なのかっていう話をしなくちゃいけないので、ちょっと60年代の世界の音楽の話をしていきたいなと思いますが、60年代っていうとですね、やっぱり音楽のムーブメントと言いますとですね、ブルースロックとですね、サイケデリックロックじゃないかなと思うわけでございます。ちなみに私は中戸大光さんはブルースロックの影響が強い方だと思ってるんですね。で、ブルースロックとサイケデリックロックがいいように融合して1970年代に2つの音楽のムーブメントが生まれる。それがですね、ハードロック、プログレッシブロックということでございます。で、ここではですね、ハードロックの話をちょっとしていきたいなと思うわけでございますが、ハードロック。まあ、そこでですね、レッド・チェッペリンとかですね、ディープ・パープルとかね、まあ、すごいギタリストを要する、バンドがいっぱい出てくるわけでございますけれども、ただね、このハードロックっていうのは、どちらかっていうと、完成された音楽だったわけでございますが、もっと自由に楽しもうぜっていう流れが来たわけですね。それがパンクムーブメント。もうなんか音楽、もうそんなのルールじゃないと。壊してけっていうのでできたのが、まあ、イギリスのムーブメント、パンクミュージックでございますけれども、そのパンクミュージックで、まあ、ハードロック勢がすごくね、どうしたらいいんだろうってすごい考えたわけですね。そこでですね、いや、ハードロックはやっぱり音楽性を高めないといけないんだっていうことで作られたイギリスのムーブメントがニューエボンブリティッシュヘビーメタル。これがヘビーメタルの原点でございます。これが80年代初頭だったわけでございますが、アイアンメイデンとかそこらですね。で、このムーブメントが80年代初頭に生まれたってことはね、早いんです。実はジャパニーズヘビーメタルがそれに移ったのは81年ですからね。このラウドネスの成功はだからね、これをね、早めに持ってきたラウドネス、そしてビングのこの先見の目、これは素晴らしかった。そしてこれを早く持ってきたことによって、まあ、ラウドネスさんの成功によってジャパニーズヘビーメタルっていうムーブメントがバーッと広がったわけでございまして、各地でですね、もうジャパメタ、まあ、ジャパニーズヘビーメタル略してジャパメタって言ったわけでございますが、ジャパメタのね、ライブがね、いろんなところでですね、行われるようになったわけでございますね。そして自分たちで作ったですね、ジャパニーズヘビーメタルの流れをですね、ビングさんはもっとね、活用しようとですね、まあ、三原純子さんの成功がありますから、女性シンガーを対応したらいいんじゃないかということになりましてですね、そこでですね、本庄美佐子さん、そして私が経営する浜田麻里さんをですね、その後デビューさせる、女性にヘビーメタルをやらせてしまいという、そういう流れを作ったのもビングでございますね。ちなみにね、ビングとはね、ヘビーメタルだけじゃなくて、その同じ頃にですね、まあ今女優として活躍されている秋元直美さんもデビューさせてんですよ。まあジャズシンガーとしてね、まあそういう意味ではですね、女性シンガーっていうところにもですね、注目させていったのはですね、やっぱりビングさんのですね、まあそういう凄さといいますかですね、まあ言ってみれば90年代の、まあ、ガールズロック路線、まあこれはビングが引っ張っていったわけでございますが、もうね、ハードロックで女性シンガーっていう流れを作ったのは、あからさまにこのビングの成功がですね、そのまんまですね、じゃあこれを集大成で90年代持っていこうっていう、そこにですね、集約されてるわけでございますね。これが顕著になったのが80年代後半ですかね。まあ自前でですね、女性ボーカルオーディションを始めるんですよね。まあその女性ボーカルオーディションでですね、合格した人の中にですね、大黒摩季さんとかいるわけでございまして、まあその人たちがですね、まあいろいろ訓練していって、そして90年代前半にですね、まあデビューしてですね、ミリオンセラーになっていくという、そういうようなね、流れを作っていったわけでございますけれども、とにかく女性シンガーをね、育てたいっていうところあったんだと思うんですけれども、まあそれともう一つですね、まあ80年代の前半にこれだけ成功して、まあ言ってみればですね、芸能事務所もマスコミもさらに注目するわけで、そんな中芸能事務所でね、特にこれ顕著になってるのはスターダストプロモーションっていうのがありますけれども、そこがね、自分が持ってる女優さんをですね、まあモデルさんもいるのか、まあそういう人たちをですね、まあ音楽デビューさせるのにですね、ビングを使ったっていうことが結構多くてですね、それの代表的なも ものはですね、まあ、BB クイーンズの中のユニットであります、ミケっていうのありましたね。はい。まあ、ミケの中にね、ウトク恵子さんがいるわけでございますが、そしてもう一つ忘れてはいけないのが、今年デビュー25周年になります、ザードさんですね。はい。で、今回ですね、ザードさんのファンということでございまして、まあ、カラオケ女王のですね、牧野彩子さんがですね、ファン目線でですね、ザードさんについて語ってくれておりますので、まあ、この後ですね、その話を聞いていきたいなと思うわけでございますが、まあ、その前にですね、まだビングの話をしていきたいなと思うわけでございますが、そしてビングはさらなるジャンプアップをしたのはですね、1990年、これはね、BB クイーンズでございますけれども、この BB クイーンズだって、まあ、ちびまる子ちゃんのね、テーマ曲だったわけでございますが、この仕事が回ってきたのは80年代の前半のですね、ビングの活躍、まあ、自分たちの活躍が、もたらしたものでございますから、もう地道にこうやってですね、スター街道まっしぐらみたいな感じでですね、ビングはですね、駆け上っていったわけでございますが、そしてね、その翌年はですね、ビーズが100万枚を超えるわけでございますけれども、ビーズね、ビーズといえばですね、松本隆弘さんと稲葉浩志さんというね、もう二人のね、やっぱり巨頭がですね、織りなすスーパーハードロックでございますけれども、まあやっぱりハードロックをね、語る上でやっぱりビーズを忘れちゃいけないわけです、日本では。はい。でですね、その松本隆弘さんの話になるわけでございますが、先ほどね、私が敬愛する浜田麻里って話をしましたけれども、浜田麻里さんのバックミュージシャンがね、松本隆弘さんだった時代があるわけですよ。それ以外にもですね、松本隆弘さんはですね、いろんな人のね、バックミュージシャン、まあ、もともとビングは、ね、スタジオミュージシャン、そしてライブミュージシャンとしての、そういうプロが集まった集団でございますから、はい。その、ただの裏方だった人なんです、もともとは松本隆弘さんは。それでね、ちょっと面白かったねって言えばね、まあ、しくじり先生って番組テレビ朝日でやってるわけじゃないですか。で、そこでですね、キネナウトさんがですね、ギター弾いてないのに、ギターのプロみたいに言われたみたいなね、そういうのをね、しくじり体験として話しておりましたが、なんでギター弾いてないのに、上手いように見えたかっていうと、そのバックに弾いてた人間が、それが、松本隆弘なんです、実は。松本隆弘、要は今、ビーズでね、すごいギターだなと思ってるあのギターが、そのまま流れてんです、あの当時。TMネットワークでそれはね、まあ彼がね、やっぱり努力して、それ弾いてないのに弾いてる風に見せるその演技がね、上手かったんでしょうね。それと松本隆弘のバックのギターが上手かったんでしょうね。結果ですね、うまく騙し通したという、そういう歴史があったわけでございますけれども。まあ、とにかく凄腕の、まあ、ギタリスト、松本隆弘さんとですね、稲葉浩志もね、まあ、もともとは先生になりたかったんだけれども、そのままボーカリストになってですね、で、二人で組んでですね、ビーズというプロジェクトが生まれて、それが大ヒットする。そしてですね、今もですね、影響を与えるね、アーティストになっているわけでございます。これでですね、ついにですね、ビングの全盛期を迎えるわけでございます。そしてビングは、ここで、90年代ガーズポップスを引っ張っていく存在になっていくわけでございます。もうね、今までの過去の成功があるわけですよ。女性シンガーを発掘し、まあ、もともと自分はね、言ってみれば長戸大光さんはですね、ブルースロックの影響がある。そして、ヘビーメタルの成功もある。で、その間のハードロックの路線をそのまんま、90年代ドーンと、まあ、そもそもビーズさんがそうですかね、それをドーンと持ってきてですね、あの当時のですね、ビング系のね、流れ、それがね、今も変わんないんですよ、実際は。ヒルズパン工場見てると、そんな感じするんだよね。なんかね、昔のね、その90年代の成功そのまんまね、なんかライブにしてるような感じがするわけでございますが、なんでそんなことが起きたのかっていうと、ここは重要なんですけれども、実は長戸大光さん関西の人なんですよ、もともと。関西の人なんですけれども、東京でね、もちろん成功させようってことで、今までは東京でやってたんです、その90年代の全盛期の時までは。ところがね、まあ、簡単に言うと嫌気がさしたんだね。仕事をやりすぎたのかな。まあ結構自暴自棄になってるわけですよ。まあその頃ね、仲間だったね、もう小田哲郎とかでね、そこらとも仲が悪くなったっていう話もいろいろ聞きますけどね。まあその頃のね、まあ、こともありましてですね、もう、いや、なんでももう嫌気がさしたんでしょうね。もう、東京から逃げたんですよ。本社は六本木にあるんだよ。本社は六本木にあるんだけど、関西に拠点作っちゃったの。それが、ギザスタジオなんです。で、今の堀江じゃなくて最初はね、心斎橋にできてたんですよね。それが2003年になって、ヒルズパン工場になって今の堀江になったと。そんな感じなんですね。はい。で、それで、多分なんだよ。それまでは東京で売れてやるっていうもので、やってったから、新しいものどんどんどんどん作ってやろうって感じだったんだけど、多分93年に、その関西に行った瞬間に、アンテナを自分で折ってんだよ。で、もういいやと。だから、そっからは多分進歩してないんです、本人は。まあ、進歩してないっていうか、もう、いいや、もう自分がここまで頑張ったんだから、もうここでいいだろうと。で、むしろ、今までね、女性シンガーを育ててきた、ハードロックを育ててきたっていう自負から、今自分がそれの、 路線をそのまま続けていこうって感じで、今ヒルズパン工場やってんじゃないかなとは勝手に思ってるんですよ、私は。
ザードファンでいらっしゃいます、牧野彩子さんです。どうも、こんばんは。
はい、よろしくお願いします。牧野彩子です。
はい。ザードさん、まあ、言ってみればミステリアスな魅力のある方でございますよ。
はい。
まあ、売り方も含めてね。未だに私はどういう人なのかがわからない方でございますけれども、ザードさんが好きになったきっかけっていうのはあるんですか？
はい、あのきっかけは、負けないでが、売れた後に、
はい、
君がいないの CD が発売されて、
あれ時君がいないってやつですね。
そうです、そうです、はい、で、まあ、負けないでが売れてた方なんで、ちょっと一回買ってみようかなと思って。
売れてたから買ったんですか最初？
そうです。
あ、そうなんですか。
聞いたことある人だなと思って。
まあまあ確かに CM とかバンバン流れてたしね、
はい、
君がいないはドラマの主題歌になってたっけですけどね、はい、はい、
そうです。でもあの本当に負けないでが売れた方の CD だからっていう理由で、あの
ただあったから買ったみたいな買ってみようかなみたいな感じで、
買ってみようかなと思って、はい、あのしばらくまたね流行るかなと思って。
あ、なるほどね。一度ね聞いとかないとね、なんか流行に乗り遅れるんじゃないかと。わかります。あの当時なんかね、ビングの曲はね買っとかないとね、なんか乗り遅れてんのかなみたいな。異常に横文字のバンドが多いけれども、これ覚えないとまずいのかなみたいな流れがありましたけどね、あの当時。はい。
で、それで買って、で、君がいないを、まあ、あの1曲リピートで最初 A 面だけ聴いてて、
はい、
で、まあ、しばらく聴いて、まあ、負けないでも結構爽やかな感じで、
まあそうですね、はい、負けないではもう本当にね、いまだに24時間テレビで歌ってますけど、
ね、そうですね、元気ソング、
元気ソングですよ、元気な歌ですよ。あの声に合うんですね。
そうですね、あの綺麗な声に、綺麗で爽やかな声に合うんですけど、
はい、
で君がいないもやっぱ爽やかな感じで、あの
まあ爽やかっちゃ爽やかか、はい、
あのなんかちょっと元気な感じ。
君がいないんですかね、実際はどうなのかなと思います。爽やか
な他の曲にも載せてあるだけなんですけど、なんかまあそういう明るい爽やかな路線の方なんだなと思って。
確かにね、どちらかっていうと、まあそういういろいろくよくよしないで前向きに、ね、元に戻ろうみたいな歌は多いかなというイメージ。まああの声ですからね、
うん、
それでなんかね励まされる感じ、励
まされる
感じ、そういう感じはするわけでございますが、はい、
でそれであのまあこういう路線の方なんだなと思って、
はい、
まあ、CD をしまおうと思った時に、まあ、せっかく CD 買ったので、あのカップリングも聞いてみようと思って、そのリピートを外してカップリング の私だけ見つめてっていう曲を聞いた。
私だけ見つめてって曲ですか、はい、はい、
で聞いて、あのすごくロックな曲で、あの衝撃を受けまして、なんかその爽やか路線とはすごいだいぶ違った、結構激しい曲だったので、
お
なんかあのギャップというか、その爽やかな声でそういうちょっとあのかっこいい曲を歌うっていうのがすごく衝撃で、あのグッとこう心をつかまれまして、そこからファンになりました。
そっかそっか、イメージが違かったわけですね。いわゆるザードさんっていうのはさっきも言った通り、まあね、あの声でどちらかっていうと前向きに歌う歌が多いのかなと思いつつ、あれ？
そう、
違う歌を歌うんだこの人みたいな。
そうなんです。こんな曲歌うんだと思って。
かけよという。
そうですね。
まあ言ってみればね、もともとはね、あのジャパメタとかやられてたね、あのビングですからね、そういう曲調を作るのはうまいっちゃうまい、ね、ところでございますけれども、はい、まあそことミックスさせたということでございますね。そうです、そうですよね。まあどちらかって言えばそうですね。まあいわゆるガーズポップス路線とその当時のね路線に乗っていた歌手ではあるんですけど、たまにね、やっぱりほら、ビンが得意なブルース系の曲であったりとか、いわゆるねジャパメタ系のそういうロック系の曲もね、ザードさんは挑戦されていたということで、うん、でそこの部分でそのいわゆるギャップに惹かれたということなんですね、
はいはい、爽やかであの綺麗な声なのにロックっていうのがすごくなんかかっこよくて。
そうですね、そうかそうかそうか、でそれで気に入ったということでございまして、はい、でそこから CD は買ってるわけですか、ザードさんの CD。
はい、そうですね。そこからもうどんな人が歌っててどんなあの誰が歌っててどんな人が歌っててっていうのを知りたくて、あの過去の CD とかを買い集めて、あの音楽雑誌とかもあの探して、
あ、もう完全に情報集めたわけですか。
そうですね。
なるほど。で CD も買って、雑誌も買ってみたいなことで、
は
い、そんなことずっとやってて、実際、はい、まあ先ほど最初に私言いましたけれども、まあ、ザードさんというのはミステリアスな方じゃないですか、うん、どちらかといえばね、
はい、
あの方を、まあ、正直な話、全体像っていうのはつかめそうでつかめないんじゃないですか、
うん、
ファンとして実際どういう人に思いました、
はい、どういう人、うん、あ まあ、いろんな曲、まあ、CD 全部持ってるんですけれども、まあ、いろんな曲を聴いてみて、いろんな角度からものを見られる方だなと思って。
いろんな角度から、ほうほうほう。
男性視点の曲もありますし、
男性視点の基本、確かザードさんの詩っていうのはほとんどの曲は歌ってる坂井泉さんがそのまま書いてる、はい、わけでございますけれども、なんだけれども男性目線の詩もあると。
そうですね。
で他にもいろんな目線で見られてるイメージがあるわけですか。
はい。でまあ、ご本人が詩を書かれているので、まあ、よりその人柄を知れるというか、
あ、
そこ
も
良かったかと思いますね。
その詩を見て、うん、ああ坂井泉さんっていうのはこういう人なんだっていうのがやっぱりファンの中で一つ像があるわけですか。
そうですね。考え方とかが共感できるというか。
そういうことですね。まあ、確かに自分が書いてるんですもんね。そうですね。
より伝わる。
そうか。まあ、一般的に知ってる人のイメージではミステリアスだけど、ファンの中ではちゃんと確固としたやっぱり坂井泉像っていうのがあるわけですね。
そうですね。
まあ、そうでしょうね。じゃあやっぱりちゃんと全曲聴いてるわけですからね。そりゃそうですよね。なるほど。作詞で、あとまあ雑誌もいろいろ見て、あ、こいつなんだっていうのがあるわけですね。まあこれをあえてですね、聞くのは野暮ですね。やっぱりファンの人の中でのイメージですからまあこういう、はい、まあね、方なんですよって、ちゃんとファンの人は分かってるんだよということをね、まずここは声を大にして。
インタビューとかもあるのであまり出てはなかったんですけれども、まあ書き集めてる方としてはいろんな回答とかもあったりして、人として尊敬できるというか、まあ、女性としても憧れですし、いろんな魅力にこう取り憑かれたという
か。あ、なるほど、そうですか。さてですね、まあザードさんっていうのはまあそうやってですね、ファンの中でですね、まあ いろいろなその側面を持った、魅力的な女性だということで、はい、でそれをね大事にしてきたファンの皆さんで集まってですね、はい、なんか最近なんですって、イベントやってたんですか。
はい。ヒルズパン工場でライブをやらせてい
ただきます。ヒルズパン工場ってパンを売ってるところじゃないですよね。山崎のパンをこうやってやってるところじゃないですよね。一応この番組聞いてる方でですね、たまによくよく聞いてる方はですね、わかると思うんですが、ヒルズパン工場っていうのはですね、そう、リング系のね、本拠地があります。堀江のところですよ。堀江のところに建てられているライブハウスですよ。はい。で、そこでですね、まあ、昔はパンを実際作ってて、売ってたんですね。
はい。
私も昔大阪でね、遊びに行った時にですね、行ったんですけどね、パン売ってたんですよ。パンツのがあって何やってんのかなと思いながらいやでも面白かったですよ。自然酵母のパンが売ってて、でライブはいわゆるその女性の爽やかなライブみたいなのが結構ブッキングされてて、なんか爽やかなライブを目指してんだなみたいな。
あ、
というかこれがいわゆる私が思う90年代のリングの売り方をそのまま持ってきてるんだな。まだもうこの90年代過ぎてるんですよ、うん、まあ、昼パン工場ができてる時ですから、あ、そうか、それをまだそのイメージをまだ引きずったまんまやってるのかなというイメージは私は持ったんですよ。それを見た時に、まあ、売り方がその90年代のいわゆるガーズポップス路線に乗ったビングの売り方をそのまんまやってるのかなと思ったっていう印象を持ったのがそのヒルズパン工場行った時の印象なんですけどね。
出てる方もね、
そうそうです、の方実際そうですね。だからそういうイメージは結構あったんですけれども、まあ、そのヒルズパン工場に行かれて、で今パン売ってないんですね。
あ、今はシフォンケーキを、
じゃあケーキ工場にしろよって、まあ、そういうくだらない話はどうでもいいんですけど、で、まあ、ヒルズパン工場っていう、まあ、ライブハウスですね、言ってみれば。でビングの、まあ、いわゆる本拠地みたいなもんですよ、
はい、
でここに実際に坂井泉さんも歌われてたこともあったわけ で、まあ、坂井泉さんだけじゃなく言ってみれば有名な、ね、ビング系のアーティストが結構歌われている、ライブハウスで、あ、ライブやったんですか、ここで。
はい、やらせていただきました。
で、いわゆる坂井泉さんのファンである、まあ、要はリスペクトしているバンドさんたちが集まってですね、
はい、
一堂に集まってですね、ライブをやられて中で、
はい、
ね、牧野さんのバンドは
ミニカラーで、
そうですね、ミニカラーで、まあ、出られたということですね、はい。まあ、このミニカラーはあれですね、まあ、その5月31日にゲスト出てたタカさんも、
あ、そうです、そうです。
で、要はその時には、まあね、放送聞いていただければ分かりましたけど実際 ゃあ放送日はもう、はい、終わってるんですよ、放送日の時にはライブ終わってるんだけれども、実際は収録はもっと前にやってるもんですから何を言ってんだこいつらみたいなすごい曖昧な楽しかったですとか何を言ってんだか分かんない話してますけど、もう今は終わった、本当に終わった後ですから、本当に終わった後だから実際に実感があると思うんですよ、はい、で特にね、
はい、
ザードさんが立たれてた舞台に立たれたわけでございますけど、
そうです、
実際どうでした？
やっぱりその感動が大きいですね。そのステージから、まあ、あの眺めた景色というか、まあ、酒井さんが見たところを見た景色とかをファンですから、
ね、そうか、酒井泉さんが見た風景がここにあるんだと。
そうですね、
そうかそうかそうか、
あの行った楽屋とか、
あそうか
行った鏡とか、
あそうかそうか
まあ全てがね、
もう完全にファンのね歌手として言ってる感じじゃないですか、もうファンとして言ってる感じ、まあでもそうですよね、もともとファンの集いですからね、そう考えると、はい、そうと一応対バン組んでるとはいえこれファンの集いみたいなもんですから、はい、でもそうでしょうね、まあ感慨深いものなんでしょうね、やっぱり酒井泉さんの足跡をたどってるようなね、自分で言ってるわけでございますけれども、うん、そこで歌って、
はい、
でファンの皆さんもいるわけですよね、そこにね。
そうなんですよ、
そのいわゆるみんな酒井泉さんのファンでね、
はい、
酒井泉さんのそのやっぱり曲に感銘してた人たちがこうやってみんなで、楽しんでいったという感じでございますけど、はい、この雰囲気っていうのはやっぱファンでないとわからない一つのね、
そうです
ね、共有空間でしょうね。
特別、もう本当に特別ですね、もうあのやっぱり何の曲、結構本当にヘビーなファンの方も多いので、
まあ、そうでしょうねこういう曲ですから、はい、
あのもう何を言っても共感してもらえるというか
みんな知ってるわけです
ね、みんな知ってる、何の曲でも何の話でもみんな知ってるので、あのすごいマニアックな話をしてもあのついてきてもらえるしもうあのみんながすごくあのアットホームというか、
そうか、はい、普段のライブでザードさんのいわゆるマニアックな話はさすがに、まあ、有名な話はしてもあの共感してもらえるけど、マニアックな話になってうんうんうんみたいな話になるけれども、
はい、
ところが今回の企画に関してはみんながマニアだからなんてことはない、もう普通の話だった、
普通の話
ですね普通のフリートークが
何話しても大丈夫っていう安心感と、
あ、いいね、あ、これはいいね、普通のライブじゃない、うん、その雰囲気だね、
そうですね、はい、
あ、楽しいライブでした ね、
それ
ね、
楽しいですね、
またやったらいいですね、それはそれでね、
いやもうそれはねありがたいですけど、やっていただけたらありがたいけど、
まあ、それをねヒルズ万古城でやってんですか、いいことですね、
もうやっぱりファンにとっても特別な空間だし、
そうですよね、
さらにこうファンとあの触れ合えるあの機会というかでもありますので、もう本当にありがたい企画でした、
そうですね、
はい、はい、
なるほど、いい企画だな、まあね、とにかくですね、まあ、こういう風にですね、本当にザードさんというのは未だに心の中でですね、ファンの皆さんの中で生きていてるわけでございますけれどもね、まあなんとなくね、そのザードさんというのはどういう方だったのかというのが分かっていただけたんじゃないかなと思いますけどね、この方が言ってみれば90年代のビングを支えたね、もう女性アーティストでございますんでね、そのザードさんの話をさせていただきましたと。ということでですね、まあお話を聞きましたのはですね、牧野彩子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
秋田島海斗の大人の生活家ということでございまして、7月からですね、毎日ですね、動画をアップしていきたいなと思っておりますが、どんな番組になるのか。これはですね、子供向けの番組じゃないんですね。最近はですね、子供向けの番組が増えてきましたよね、YouTube。そういうのには一石投じる感じ。まあとにかく新番組、秋田島海斗の大人の生活家、ぜひとも聞いてください。本当に3ヶ月間ありがとうございました。鹿島海斗のトライフィーリングは今日で終わりでございますけれどもね、延べ1万5000人の方に聞いていただきました。本当に幸せです。ありがとうございました。もうやっててこれほど面白いものはなかったですね。そしてこれほど辛いものはなかったですね。もうそんな感じでございますけどね、まあ来週からですね、私はですね、動画番組 YouTube でですね、まあ本当にね、適当な番組やろうかなと思ってます。大人の生活家っていう番組ですけれども、正直タイトルだってなくたっていいんですよ。ただ適当に喋ってる企画なんで、この番組みたいに
ね、こういう理想でやろうとかそういうのはないです。
はい、
まあね、とにかくただ愚痴を言う感じでございますが、それでもよかったら見てやってくださいという感じでございますけどね。まあ CM では聞いてやってくださいみたいに言ってますけども、これが癖なんでしょうねって感じでございますけれどもね。まあ20周年の企画ということでね、私がデビュー20周年だったんですね、今年ね。まあそういう企画でですね、やらせていただいたわけでございますけれどもね。まあ FM レースさんにもですね、まあ、聞いていただいたリスナーさんにもですね、かなり迷惑かけたのかなって感じはしますが、まあそれでもね、私の許してくれた皆様本当にありがとうございました。ということでございまして、今日でお別れでございます。またね、いつかね、顔合わせたいな、耳で会いたいなと思っておりますんで、よろしくお願いしますということで、足利島カイトでございました。それでは皆さん、いつか See you!